お祈りをいたします。我が汝らを愛すしごとく汝ら互いに愛せよと、神様、御言葉をこうして見させていただいて、こうして感謝をいたします。本当に私たちのうちにあなたが住まわってくださり、ふさわしくないものを愛する愛で私たちを愛してくださっている、その恵みとそして愛の深さは神様、私たちのうちにも与えられていることを感謝をいたします。どうぞ私たちがこの愛を持って世へと出ていくことができるように、どうぞ主よ、私たちを整えてまた励まして送り出してくださるようにお願いいたします。あなた方は地の塩ですと、もし塩が塩気をなくしたら一体何によって味気をつけるのでしょうかと、もや何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけであるとおっしゃる主が、どうぞこの御言葉を、今日の御言葉を通しても、またこのかけられている愛の塩味を豊かに私たちに増し加えてくださることを通しても、また神様、どうぞ聖会を通して私たちを清き者として、また神様、塩味の豊かについたものとして、神様、この世へと使わせていってくださいますし、私たちの言葉や行動や人生や生活習慣が塩味のついたものとなりますように、イエス様、それによって多くの人々に証しとなって、主イエスキリストに渇く思いを、あなたがどうぞ私たちを通して人々が受けることができるように導いてください。よろしくお願いをいたします。御言葉に期待をして、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝します。スマートフォンは好きな方も嫌いな方もいらっしゃるかもしれませんけど、役に立つところもいくつかあって、最近は面白いアプリがあって、最後はいつっていうアプリがあるんですね。で、大変役に立ちます。どういうことかっていうと、そのアプリを開いて、で何かを書いておくと、その日のこと、あるいは遡って何日とかっていうのを記録できるんですが、そうして登録しておくと、忘れた頃にもう一回開くと、最後にそれをした時からもう何日経ってますよっていうことを教えてくれる便利なアプリがあるんですね。で、最後にこの人を訪問してから何日経ちましたっていうことも教えてくれるわけです。もう2週間、もう1ヶ月経ってるのかって思わせていただくこともあれば、最後にインフルエンザにかかってから何日経ちましたとかももちろん記録してくれます。で、最後にしたこと、最後にされたこと、私たちつい忘れてしまいますね。でもう3ヶ月経ったかとかっていうことは思い返してみて初めて分かりますが、皆さんが最後に誰かから注意をされたこととか警告を受けたことっていうのはいつだったでしょうかって、ちょっとパッと思い出せない方もこの中にいるかもしれませんし、いや毎日ですとおっしゃる方もいるかもしれません。靴下はこういうところには脱いで置いとかないんだということを、私もありますが、私は決まったところに丸めて置いてあるので、もう諦められていますけれども、でもそうした注意を皆さんが最後に受けたのはいつか、すぐに思い出せる方もいるかもしれませんし、あるいは人からこうして気づかせていただいたり、変化や成長を促されたりすることもほとんどないんだっていう方もいらっしゃるかもしれません。特に高齢になって自分の賭けに気づかされることがほとんどないっていう方ももしかするといらっしゃるかもしれない。地位が高いところにおられる方がいらっしゃって、成長のために必要な痛みや指摘や警告をもう受けることがないというような方ももしかするとこの中にいるのかもしれないと思います。今日はこのユダヤの地域の総督の立場に立たされているペリクスというその男性が、このままではいけないという警告を受けるところが聖書に記されています。これまで使徒の働きをざっといつも一章の一部を取って、 一章ずつ走ってきましたけれども、少し大きくまとめた方が皆様には分かりやすいんじゃないかと思っているので、最初まとめの方を始めていきたいと思っています。パウロがエルサレムに行くと言って、いや縛られますよ、こういう目に遭いますよっていう予言がアガボからされた、覚えてますよね。それでもエルサレムにパウロは向かっていった。そしたら何が起きたかというと、パウロが神殿に入っていって、そしてその姿を見たユダヤ人たちは、パウロがいつも異邦人を連れて歩いているので、異邦人が入ってはいけない神殿の宮の中にまで入っていった、連れていったということを誤解されてですね、そしてユダヤ人が大きな騒ぎを起こします。そしてその暴動のただ中で、パウロは千人隊長に助けられて、そしてそのエルサレム神殿の集まっているユダヤ人たちの前で話をします。すると騒ぎがもっとひどくなって、そして今度は祭司と議会、サンヘドリンで覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、ユダヤ人議会の前に立てと言われて、そこで話をさせられるわけであります。パリサイ人とサドカイ派がいることが分かったパウロは、死者の復活のことで、その望みについて私はここにいるのであるという言葉を言うと、そこでさらに議会が大騒ぎになります。パウロの身が大変危険な状態にあることが分かって、そしてこのパウロはエルサレムから今度は地中海沿岸にあります、この当時大変きれいな町でありましたカイザリアという町へと連れて行かれます。今も遺跡が残っていますから、イスラエル旅行された方はまず皆さん行かれたことがあるんじゃないかと思います。昔は真っ白に地中海の光を一身に浴びて真っ白に飾られていましたから、もう真っ白で真珠のように輝いていた町であったと言われています。そのカイザリアにパウロは連れて行かれて、総督であったペリクスの元へと運ばれていきます。ローマ帝国がもうこの地中海沿岸から一帯を支配していたそのところにあって、イスラエルも一つの国ではありましたが、もはや植民地としてローマ帝国に支配をされていました。そしてこのユダヤ地域が平和であるように、暴動になると税金がローマ帝国に納められなくなりますから、そういったことがないようにと総督という立場のものがローマ帝国から送られて、その地域一帯を監視していました。普段はカイザリアに常駐しています。きれいな町です。しかし祭りや大勢の人々がエルサレムに急に集まる時が年に何回もありますが、その頃にはエルサレムへと登ってくるというのがその総督の役割でした。私たちが毎週名前を唱える一人の総督の名前がいますね。その名前はポンテオ・ピラトであります。ピラトもこの地域の総督でかつてありました。しかしこの時代、今聖書が開かれているこの時、この地域の総督はペリクスという男性が選ばれて送られていました。そのカイザリアで開かれた裁判で、ユダヤ人の代表として大祭司アナニアがパウロを訴えます。弁護士を使って彼を訴えるのであります。その裁判は結局延期になってしまうんですが、しかしその裁判の数日後、ちょうどエルサレムで大騒ぎになってから大体2週間経った後に、ペリクスはパウロを自分のもとに呼び寄せていきます。それはキリストを信じるというのはどういうことなのか、そのことがパウロの口から聞きたかったからでありました。5節に弁護士と書かれて、まるで検事のような存在であります。その後彼の話した言葉は、パウロがペストのような存在だったと強い言葉で言います。伝染病だというわけであります。そしてこのパウロが話す言葉を介してキリスト教が伝染していくと、信仰が移っていくというのであります。 主イエスを呼び求める者は誰でも救われる。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょうか、聖書は言います。聞いたことがなくてどうして呼び求めること、信じることができるかと聖書は言うのであります。そして述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるだろうかと聖書は言います。そして使わされなければどうして聞くことができるだろうかと聖書は言うのであります。そして聖書は、信仰は聞くことによって始まり、聞くことはキリストイエスについての言葉によるのであると、ロマ書の御言葉はそう書いています。パウロもペストと呼ばれるには理由があった。その理由というのは、パウロが語る言葉がことごとく信仰を生み出す、主イエスの皆を呼び求めさせる、そのような変化を人々にもたらしていったからでありました。一体その言葉によって伝染するキリスト教というのは、言葉によって伝染するこのナザレ派と呼ばれるこの教えは一体何なのかと、ペリクスはこの信仰についての話を興味を持って聞いたのであります。伝染させるほどの力がこのパウロの話にはあるのかと、そのようにして彼を呼び寄せるのであります。ちなみに少し見ると分かると思いますが、このペリクスはキリスト教についての知識は本当に豊かに持っていたことが聖書の中に書かれています。多くのことをペリクスは知っていました。しかしながら、知っていることと持っていることとはまた全然別の話で、ペリクスは多くのことを、キリストについての多くのことを知っていましたけれども、しかしながら彼はキリストを信じていなかった、クリスチャンではなかったのであります。繰り返しますが、私たちが知っていることとまた信じていることとは大きな隔たりがあります。パウロはこうして呼び出されて、さっき申し上げましたこのユダヤ地域の平和を、そして平和であるようにと管轄を任されている総督に謁見することが許されます。この地域の総責任者です。名前はマルクス・アントニウス・フェリクスという名前でありました。彼に伝道をする機会が与えられたのであります。皆さんに伝道をする機会が与えられたら、皆さんはどんなことをお話しするでしょうか。嫌われたら困るから、もう二度と呼んでもらえなかったら困るから、私についての陰口が叩かれると困るからと、そんな思いが皆さんの心の中に少しは走るのかもしれないと思います。しかしパウロは何を話したかというと、フェリクスさん、そのままでいいんですよとは言わなかったのであります。パウロの説教の内容は、正義と節制とやがて来る審判についてでありました。もう少し砕いて言えば、その不正を改めることだと語ったのであります。その強欲を悔い改めることだと語ったのであります。節制という言葉は、もともとの言葉を開くと、自分を支配するという2つの言葉でできてますから、簡単に言えば自制です。自制を語ったのであります。テトスの2章の12節には、 不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活しなさいと教え諭されています。それはやがて神の審判がペリクス、あなたにも訪れるからとパウロは語ったのであります。このここまで聞いてパウロの伝道があまり上手でないように私たちは思うかもしれませんが、しかし覚えていてほしいと思います。これがパウロがペストだと呼ばれたその姿だったのであります。人々に何も変化を与えないような言葉を何秒も何時間も、あるいは言葉本にしたら何章も何十章も重ねたりするようなことはパウロはせず、ペリクスに今日変わるようにと訴えたのであります。パウロはその信仰を移す言葉を、清さを移す言葉を持ってペリクスに話しかけていきました。私たちはそれが正しいのかどうか、そんなふうに思うことがあるかもしれません。でも言わなければならない、これが聖霊の働きであります。聖霊が来ると、この方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと書いてある通りであります。罪についてあなたが考えていることは間違っていると聖霊がパウロを通して語ったのであります。あなたが義だと思っていることについてそれが間違っているとパウロはそう説いたのであります。裁きについてあなたが考えていることは大きく事実とそれていますよとパウロは聖霊によって語ったのであります。ペリクスは恐れを感じたと聖書には書かれています。恐れを感じるような話がここでなされた。でもなぜそれをパウロはしたのか、私は思います。総督の地位にあったペリクスがこのパウロを審問するその前に最後に恐れを感じるような言葉を聞いたのは一体いつだったのかと思うのであります。この後で話しますが、彼は暴虐で有名な総督でありました。暴力を振るうことで有名な暴君だったのであります。そのペリクスに彼に物申す人などいたのだろうかと私たちは歴史を通してそのように思うことができるのであります。本当に聞かなければならない言葉を彼に伝える人などいたのだろうかと私たちは思うのであります。よってパウロは主にあって彼が聞かなければならないことを告げる。そしてまたドルシラが、妻のドルシラが聞かなければならないことも告げたのであります。毎日毎日四六時中朝から晩まで恐れを感じさせるような言葉を指を差しながら話してるんじゃないんです。ただこの時この一点において聖霊の示しにあってこのペリクスにもしかすると一度きりかもしれない、同志らが揃って私の前に立つのはこの一度きりなのかもしれないというその一点にあって朝から晩まで言ったんじゃないんです。ただこの一つ、義と時世とそして永遠の裁きについてもうペリクスには誰も言わないからパウロがそれを買って出たのであります。ドルシラはユダヤ人である妻ドルシラと書かれていますが、聖書で出てくるの私たちが知っているのはここだけかもしれませんが、彼女の周りの人たち私たちはよく知っています。ドルシラは ドルシラの王子さんはヘロデ大王ですね。ドルシラのお父さんはヘロデアグリッパです。その末娘でありました。ヘロデアグリッパは何をした人かって、ヤコブを剣で殺し、そしてそれが受け入れられたのを見てペテロを今度は捕らえて処刑にかかろうとした人であります。ツロとシドンの地域の人たちを集めて、おそらくこのカイザリアの繁栄劇場で、あれ円形劇場、繁栄だけど繁栄劇場でスピーチをして、神の言葉だ、人の言葉ではないという称賛を浴びて、それを栄光を神に返さなかったので虫に噛まれて死んだと書かれているあの人の娘であります。後に王様のもとに嫁がされて後、この総督ペリクスがこのドルシラを欲しがって、魔術師を使って、そしてドルシラよ、このフェリクスと結婚するならばあなたは幸せになると、永遠に幸せになると言って、ドルシラを3人目の妻へと迎えさせた。このドルシラ・ペリクスと一緒にパウロの前に立ったのはおそらく20歳かそれよりほんの少し前であったと言われています。ペリクスのことももうちょっと詳しく掘り下げていきましょう。ペリクスは実は総督という立場にありますけど、ペリクスは実はもともとは奴隷でした。それが自分の兄弟が時の皇帝に徴用されたのをきっかけに、急激に奴隷の立場から総督へと迎えられた、大抜擢された人でありました。そんなことは歴史の中でまずないんですが、しかしながらこのペリクスは奴隷から急激に総督への立場へと変えられた人でありました。タキトゥスという人が歴史という書物の中で書きます。このペリクスは奴隷の頭で、残忍さと欲望が満ちた頭で王様としての職務に就いたと書かれている通り、残忍で悪政を行った人物として記録が残されています。ユダヤ地域のイスラエルにいるユダヤ人たちを平穏にしておくことが仕事であったのに、彼らが最も嫌う不正と、そして暴力と残忍さによって彼らに反抗するきっかけを作ってしまう、そのような人物でありました。さらに賄賂を取り、不正を行い、自分の欲望を自制することができなかった。どれもキリストイエスを受け入れれば、信じてその心の中に受け入れて、そして我が主我が神と言って受け入れるならば、そのイエス・キリストの十字架の血潮によって不正が許されるだけじゃなくて、御子のイエスの血、すべての罪から私たちを清めますというふうに書かれている通り、清めの恵みが彼のうちに始まっていったはずであったのに、正義に生きることを喜びとし、自制に節制に生きることができたのに、そして永遠への視野が信じた者には広く与えられますが、しかしながらこの世界が全てだと思うような視野の狭さから彼は抜け出ることができなかったのであります。クリスチャンという人たちはやがてその生き方とその行いの清算をしなければならないことを聖書から分かっている人たちであります。そして御子イエスを信じることで、そのすべての裁きから免れることを知っている人々であります。故に地上の生活はただの準備で、永遠の命がこのあと待っていることを知っている人々であります。だから今が最高じゃなくてもいいと受け入れることができる心の広さを持っている人々であります。新天新地が最高ですから、今が最高でなくてもいい、今すべてを手にする必要はないと思うことができる人々であります。故にクリスチャンになれば正義に生きることができるようになりますし、時世がライフスタイルへと変わっていきます。やがて来る審判は恐怖や不安の対象ではなくなって、 永遠の命への入り口へと変わります。しかしフェリクスにとっては現世の利益が全てでした。総督になるということはローマ帝国のエリートコースに乗ったということであります。奴隷の立場から総督になれた。このあとあとさまざまな欲望が彼の心と頭の中を支配していたはずであります。しかしそれは永遠の喜びではなかったにもかかわらず、彼はたかだか10年の事柄に、実際は2年で終わりますが、たかだかそれぐらいの事柄に全魂を捧げてしまうのであります。永遠のパンのために生きればよいものを、彼は2年のパンのために魂を捧げていったのであります。そのペリクスにパウロは清さを映す言葉を伝えていったのであります。我聖なれば何時らも聖なるべしって、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと、それが永遠に続く喜びへとあなたを変えるからだという言葉をパウロはペストのようにして移していったのであります。しかしペリクスはここで自分が清くならなければならないという決断を迫られていることに、自分がクリスチャンになる必要があることに気づいて恐れおじけづくのであります。そして彼は慌てて逃げ出します。ペリクスは恐れを感じ悔い改めたとは書いてない。むしろパウロを追い出したのであります。決断を遅らせて言ったことはこうです。今は帰ってよい、折を見てまた呼び出そうと。元の言葉ではチャンスが来たら、その時が来たらという言葉です。自分でそういう気持ちになったらとパウロを帰らせる。2年のうちにこのペリクスはフェストという総督にその座を取って代わられてしまいます。調べましたけど、その資料が正しければこの2年後カイザリアでユダヤ人とギリシャ人との間で暴動が起きたそうです。フェリクスはユダヤ人を残忍にも殺害し、そして不正を愛する者にふさわしく富んでいるユダヤ人家庭から金品を強奪してよいという命令を下します。この一件をユダヤ人たちは時の皇帝のネロに報告をし、結果このペリクスはかろうじて死刑は逃れたものの総督の座を下ろされたということであります。2年間パウロにはいつでも会えたのだと思いますが、しかしその後良い時は彼には二度と訪れなかった。ドルシラはこれも調べました。おそらくこの20年後です。当時まだ10代であったかもしれない息子のアグリッパと一緒にポンペイのあのベスビウス大火山の噴火だ、火山の大噴火で死んだのではないかと言われています。それがもし息子さんと一緒にいれば、息子が亡くなった記録は残ってますから、一緒におそらく母親10代の息子と一緒にいたでありましょう。一緒にいたのであれば40歳にならずして亡くなったということであります。神様はよく知っておられたのだと思います。ペリクスがパウロから福音を聞く機会はもうほとんど残されていないということを知っていたのだと思います。またドルシラの事柄が本当であれば、ドルシラの残された命は20年弱で、それもあっという間に火砕流で、悔い改めの祈りも信仰の告白をする間もないほど一瞬に命を落としたであろうことを主は知っておられたのだと思います。そこでパウロが正義と節制とやがて来る審判のために今悔い改めをして、そして喜びを手にするようにと、今悔い改めをして平安を心に持つことができるようにと、今悔い改めをして新しい人生を手に入れることができるようにと、今悔い改めをしてその先ある総督としての生活がこれまでの暴虐さや残忍さで有名の総督としてではなくて、 愛に満ちて、そしてそのリーダーシップを使ってこの世界に良き影響を与えてみせるというような永遠の目的を持って働くような総督に変わることができるようにと、パウロはペストとしてその清さを映す言葉を語っていったのであります。そしてしかしながら、いざそのワクチンが自分に入ると、その清さが自分に入るとなったときに、その薬が自分の中に入ると分かるや否や、キリストを受け入れることをしないでパウロを遠ざけていきます。ペリクスはドルシラを連れて逃げ出していくのであります。キリストを信じると性質が変わってしまうと、よく調べて分かってるんだと、キリスト信仰のことはもう調べ尽くしてあると、当時の証も読んだことがあります。ことごとくその品性が変わって行動が正しくなると、クリスチャンになるとそう変わっていくことが当時のローマの記録で残っています。ある男性たちは、自分の妻が愚かなことを繰り返すうちは、あるいは不貧困を繰り返しているうちは何とも思わなかったんだそうです。ところが急に貧困法制になって清くなってくると、彼らは恐れおののいたんだそうです。なぜならば、それは彼らの妻がクリスチャンになったことを意味していたからだと言われています。ペリクスは分かっていたんです。これ以上パウロの話を聞けば、自分はキリストを受け入れてしまい、キリストが私を清く変えてしまうと、清く変えてしまえばもう賄賂の生活はなくなり、清く変わってしまえばもう私は残忍さと恐怖を持って人々に影響を及ぼすことができなくなると彼は分かっていたのであります。キリストが道の栄光によってよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためですと聖書が記されている。その新しい歩み、別の聖書の訳では命の新鮮さの中を歩くと書かれていますが、命の新鮮な中を歩むことがペリクスには待っていたのに、新鮮な総督としての新しい生き方ができたのに、新鮮なビジネスマンとしての新しい生き方ができたのに、新鮮なお父さんとしての生き方ができたのに、新鮮な母親としての、新鮮な私たちに召されているその証明の中を歩むことができたのに、ペリクスはその決断を、今は帰れと、今は時じゃないと返していったのであります。ただ一言、パウロ、お前の信じている主イエスを私も信じようと思うと。ではペリクス様、こう言ってください。主よ、私の怒りを、暴虐を許してくださいと。それだけでペリクスは時世に生きることができたのであります。ではペリクス様、こう言ってくださいと。主は、今のあなたは正義から程遠い、神の国から遠いとおっしゃっておられます。だから主よ、私の不義を許してくださいと祈ってくださいと祈れば、ペリクスには清さが移って正義に生きることができたのであります。立派な総督になることができた。そうしていればユダヤ人たちの尊敬を勝ち取ることは容易であったはずであります。総督としての立場の働きも2年と言わず、もっと長い時間働くことができたのではないかと思います。そしてペリクス様、主よ、私をやがて来る審判からお救いくださいと、主イエスに祈りませんかと。ペリクスがこの永遠の命を主イエスキリストの十字架の血で洗われて清められて、そして永遠の命を受けることができたのに、ペリクスはそうしなかった。自分がリーダーである目的は、自分が数年の間総督であり続けることではなくて、目先の金銭でもなく、より広い目的のために、今この時主イエスキリストのために何ができるか、今この時ユダヤ人たちのために何ができるか、今この時このパウロのために何ができるか、パウロが解放されて、あるいはパウロをローマに連れて行って、さまざまなことがペリクスには許されていたのに、しかしながらペリクスはその永遠の目的を失っていきます。でも私は思うんです。ペリクスにはイエス・キリストを受け入れることはできなかったのか。私はできるんだと思うんです。できたんだと思うんです。本当に一言でそれができたんだと思うんです。聖書は、私のところに来るものを私は決して捨てませんと聖書に書いてありますから。このあとペリクスがイエス様を信じたかどうかは私には分かりませんが、しかしこの時ペリクスには本当にできたんです。パウロ、お前の信じているキリストを私も信じると 私の罪を許してほしいとキリストに祈ることができたのであります。するとそれとともに新鮮な人生は彼に与えられていたのであります。聖なる人生を送ることができたのであります。今日このメッセージに耳を傾けながら、聖なるものとして生きる楽しさや聖なるものとして生きる喜びを味わいたいと思っておられる方がおられるならば、今日一言皆さんのために祈りますが、あと聖会にも来ていただいたらいいなと思います。清めの集会です。きっと立てられている先生方は清きについて、そしてそれをあなたに与えるその恵みについて豊かに大きく語られると思います。私西森先生のメッセージ本当に楽しみにしていますが、いや本当に聖会を楽しみに来てくださったらいいと思います。平日ですから聞くことができない方が多いかもしれない。ホームページや CD を通しても聞くことができるようになると思いますが、しかしながら本当に聖会を楽しみに、この清めの恵みを豊かに受けてこの生涯を歩んでいってほしいと思います。そしてもう一つ、このメッセージに耳を傾けておられる中で、人々の中で神の国はあなたから遠いと正義について語られている方がいるならば、あるいは永遠の裁きが起こることが私にも分かっているけども、しかしながらそれの逃れ方が分からないという方がこの中にいるのであれば、まだイエス・キリストを信じておられない方がおられるのであれば、その方のためにも祈りたいと思います。イエス・キリストを主として受け入れて、自分の人生のコントロールを主にお捧げして、主を私の人生の主になってくださいとご自身を捧げるのであれば、あなたは救われるのであります。自分の力で奴隷の身から総督になったんだとフェリクスは思っていたのかもしれません。自分の力で、一番目の奥さんはクレオパトラの孫娘です。それを探し当てて王になるための、高い地位につくための努力を今までしてきたんだと、魔術師まで使ってヘロデ・アグリッパの娘を妻にしてユダヤ人たちとの関係をうまくしようと思ったんだと、自分が主だったんだと、自分の努力と工夫でやってきたんだと、それがキリストを主と認めようというのかというような苦しみと葛藤の中にペリクスはあったはずなんです。しかしながらそのペリクスにパウロは聖を伝える、移す言葉を伝えていきました。私もそのようにします。自分の努力で生きてこられて、そして自分の力で今までやってきて、自分の力で清くなってきたというような方々にお伝えをします。それでも私たちは生まれながら罪があって、それを清めるにはあなたの努力は全く足りない。ただ御子イエス・キリスト、神があなたのために人となって、その尊い血を流されて、そしてあなたの身代わりに、その罪の身代わりに死んだのでなければ、あなたの罪は許されないのであります。そしてこの主は今あなたを受け入れようとしておられます。私のもとに来るものを私は決して捨てませんと聖書に書かれていますから、私祈ります。人に知られずして祈ることがいいと思われる方もいるかもしれない。しかしながら洗礼の時には信仰告白を皆さんの前でしていただきますが、今この時神様の前に信仰の表明をしていただけたらと思います。クリスチャンはあなたの努力で救われたんじゃない、キリストの十字架によって救われたんだということを受け入れて信じた人々です。しかしそれを信じることができたのは、私たちが強かったからでも、私たちが正しい人だったからでも、私たちが愛に富んでいたからでもありません。私たちが罪人であったときに、キリストは私たちのために十字架に死んでくださったことを信じるのが私たちクリスチャンであります。もしこの中でクリスチャンでない方がいて、クリスチャンになりたい、でも私には愛が足りない、信仰が足りない、正しさが足りないとおっしゃるような方がいるならば、それは順番が違います。順番が違います。私もここにおられるクリスチャンの全員が主の前に罪人であって、どうしようもないところから許してくださるという福音を聞いて信じたのであります。もし今日イエス様を信じると 心にお決めになる方がいたらば、短くで構いません、後で手を挙げていただけたらと思います。誰も見ませんから。私は見ますけど、カメラも私をずっと映してますから、皆さんの手は映りません。そのように信仰を表明していただきたいと思います。お祈りをいたします。ハレルヤ、天のお父様、皆をあがめます。私たちのこの魂のうちに正義と節制とやがて来る永遠の裁きの言葉を心に聞かせていただいていることを覚えて、神様感謝します。最後に裁きのメッセージを聞いたのはいつか、最後に主が清くなれと語りかけてくださったのはいつか、神様そんなことを思うこの朝であります。主よ、どうぞ私たちの心を清めてください。主よ、御子イエスの血を私たちの罪を許し、私たちを心を清めてくださり、神様あなたがあなたのことを心から愛し、また隣人を愛する律法を全うする歩みへと私たちをどうぞ立ち上がらせて歩ませてくださりを祈ります。私たちのことを憎み攻撃をする方々のことを許すことができますように、主よ、私たちを愛で満たしてください。うまくいかない事柄についてあなたに対して怒っていることをどうぞ許してくださり、清めてくださり、怒りを鎮め、もともと私たちは滅びざるを得なかったものをあなたが救ってくださって、命を与えてくださっていることに感謝を捧げることができるように、闇の中を歩んでいる人々に光を見せてくださり、おー主よ、イエス・キリストの光がそれらの人々の心豊かに照らすのみならず、それらの人々がその栄光を反射をさせて栄光から栄光へと主に似せて変えられていき、神様喜びの生涯を歩むことができるように、周りの人々がイエス様を知っている人も知らない人もその喜びに満ちた姿を見て、心の清い姿を見て、明るい姿を見て、楽しんでおられる姿を見て、そして主の手にある一切のこの地上にある事柄を喜んで楽しんでおられる姿を見て、キリストを信じ変えられていくことができるように導いてくださるよう祈ります。また神様、どうぞ主よ、あなたがここにおられる方々の中でまだイエス様をお信じになっておられない方がいて、しかしながら今日イエス様を信じたいと告白をされる方がいるならば、どうぞそれらの方々をあなたが受け取りくださって、その心の内に住んでくださり、あなたが変化の御業を成してくださることをお祈りをいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと、命の新鮮の中を歩むことができるような、神様その生涯の時間をこれからあなたが与えてくださることを祈ります。イエス様、どうぞ導いてください。祈りの途中ですが、この祈りに耳を傾けながら、今日この朝私はクリスチャンになりたいという強い願いを持って主の前に手を挙げたいという方がいらっしゃるならば、ゼロでもいい、一人でもいい、どうぞ手を挙げになってください。信仰を告白して、主の前に信仰を告白してください。手を挙げていただいたらすぐに下ろしていただいて結構であります。主イエス、私は今日信じますという方がいらっしゃったならば、そのまま手を挙げてください。感謝します、感謝します。手を下ろしてください。感謝します。お祈りを続けます。主よ、今手を挙げになった魂のそのご決断をあなたは見ておられ、そして神様、その方の心のうちに、魂のうちにあなたが住んでくださることをハレルヤ、感謝をいたします。その人生をあなたがどうぞ祝し、その方の罪を許し、また神様心を清め、また新しい人生へと神様立ち上がらせて送ってくださることを祈ります。願わくばどうぞ主よ、あなたは私たちにクリスチャンに弱さも試練もお与えになる主でありますが、その方々のまた神様魂を守り、神様どうぞ主よ、あなたの幸いとあなたの豊かなる力ある御業と、神様あなたの奇跡をもってそれらの方々を守り支え続けてくださるようにとお祈りをいたします。新しく生まれる私たち、神様どうぞクリスチャンをあなたがどうぞ祝し、守り支えてくださるように、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。